主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時イエスは街道を出てシモンとアンデレの家に行った。ヤコブとヨハネも一緒であった。シモンの姑が熱を出して寝ていたので、人々は早速彼女のことをイエスに話した。イエスがそばに行き手を取って起こされると、熱は去り、彼女は一同をもてなした。夕方になって日が沈むと、人々は病人や悪霊に取りつかれた者を皆イエスのもとに連れてきた。町中の人が戸口に集まった。イエスはいろいろな病気にかかっている大勢の人たちを癒し、また多くの悪霊を追い出して、悪霊に物を言うことをお許しにならなかった。悪霊はイエスを知っていたからである。朝早くまだ暗いうちにイエスは起きて人だと離れたところへ出て行き、そこで祈っておられた。シモンとその仲間はイエスの後を追い、見つけるとみんなが探していますと言った。イエスは言われた。近くの他の町や村へ行こう。そこでも私は宣教する。そのために私は出てきたのである。そしてガリラヤ中の街道に行き宣教し、悪霊を追い出された。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書はマルコの一章、イエス様がごく初期の頃の活動が描かれているところが朗読されました。シモンの姑をこう癒すというですね、この行いをした後、そこのうちに多分泊まられたんだと思いますが、この後半ですが、朝早くまだ暗いうちにイエスは起きて人だと離れたところへ出て行き祈っておられたと。イエス様はやはり神の子としてですね、神様との深いつながりがあったでしょうけれども、この朝非常に早い時にわざわざこの誰もいないところに行って長い祈りをこう捧げていたわけですね。こういうところからこの祈るということが本当に大切なことだということはよくわかると思います。でもイエス様の祈りは当然そのただ祈るということだけだったわけではなくて、この祈った後にこの近くの他や村に行こうというですね、この行動につながっているというか、こう働きにつながっているわけですね。こう祈りのこのものと、そこからイエス様のこの働きということは非常に不可分であるってことは、こういうところからよくわかると思います。イグナチオ教会ではミッション2030といってですね、今年はその祈りを深めるというテーマで、やっていますけれども、当然この祈りを深めるというのはただ単に単独で祈りを深めればいいということだけではなくて、こう祈りを深めることが私たちの働きや使命とかですね、そういうものにつながっていくようにということですね。だからこの2月の祈りのカードではこの使命を果たせるように、あるいはこの私たちのこの働きがイエスと共に日々この働いていけるようにというような、この願うことになっていますけれども、それは来年度は福音を伝えるというですね、私たちの働きに向けてという意味も込めて、今月はこういう共同祈願を下げているわけですね。私たちのやはり大事なのはこの祈りか活動かではなくて、この祈りと活動がこのつながっているってことが非常に大事だというふうに思います。祈りを深めながら私たちの働きが、イエス様と共にこの働いていく、使命を果たしていく、活動していくということ、そういうこととこうつながっていることのこう大事さだということですね。これは この働くということですけれども、人によってこの働きは違うし、何か目立つような活動をする人ももちろんたくさんおられるでしょうし、あるいはこの目立たないことを 黙々とされる、そのような方もおられると思います。まあ、この祈りと働きのことを考えたときに、まあ一番思い出すのは、まあ、先輩のイエズス会員の中でですね、まあ、ブラザーゲップという方がおられて、まあ、隣が上智大学 で上智大学の中に SJ ハウスというですね、まあ、大学で教える神父さんたちが、まあ、住んでいる、修道院があるんですが、まあ、一時は100人ぐらいいるぐらい、まあ、あの活気のある修道院でですね、あの、まあ、本当に素晴らしい立派な神父さんたちがいっぱいあの働いて、まあ、おられたんですが、まあ、でもその中であの、まあ、ほぼみんな 100% そうだったと思いますけど、その中でも誰が本当に一番こう、まあ、神様に近いというかですね、その祈りを深めて生きておられるかっていうことで、まあ、ほぼ全員一致してたと思いますけど、それはですね、ブラザーゲップというですね、ブラザーがもう本当にみんな素晴らしかったということを、言っておられて、このブラザーはどういう仕事をしているかといったら、まあ、伝統的なブラザーの姿なんですけど、もう主に家の中のこう仕事ですよね、まあ、こう雑用係のような。彼の仕事部屋は地下室にあってですね、それでこの裁縫をしたり、なんかあるいは洗濯をしたり、まあ、ろうそくとかこういう神戸屋関係のものをしたり、まあ、仕立てなんかも非常に上手で、あの背広を作ったりすることもできた、まあ、そのような地下室で、まあ、そういうほとんど外に出ないで黙々と仕事を、まあ、されている方ですけども、されている方だったんですね。でもまあ幾度にほとんどの神父さんたちが、まあ、彼が一番だと、この祈りを深めてこの働きにそれも直結している人は、まあ、当然その、まあ、目立った活動をする神父さんもちろんたくさんおられて、でもやっぱり一番すごいのはもうそのブラザーだという、まあ、残念ながら私も多分あったと思うんですけど、ちょっと名簿見たら私の入会の後に亡くなってるんで、会ってるはずですけど、実はまあそれほど生きてる間に会ってるわけじゃないんですが、まあ、このなんていうんですかね、本当にこの私たちの働きとか活動というのは、こう何をするかというよりは、どのように祈りの心で行うか、まあそういうことを、やはりそのブラザーはだから一つの説教もしなかったですけども、人前でしゃべることもなかったですが、まあそういうこうその人の生き方そのもの、それが一番尊いことだということは、本当にしみじみあのやはりあの思うことですね。まあそのまあちょっとその人はもちろん何とかあまりにすごかったから、まあちょっとあのまあ真似できないレベルだったですけど、まあ日本に来られて何十年間働かれてですけど、まあ一日も休まなかった、もうずっと毎日まあ働いておられて、まあ、1回だけ他の神父さんに連れられて山小屋に山登りに行ったそうですけど、でも山小屋でもその修繕とか修理とかしてて、結局はずっと働いてたっていう、まあ、そのような、まあ、本当にこの働き者、まあ、しかもその、まあ、普通の人はちょっと真似できないですけど、地下室でその彼の働き場があって、まあ、そこにあのおられたんですが、まあ、彼修道院に彼の個室がなかったんですね。つまり自分が住んでるっていうか、つまり個室がないってのはどういうことかって言ったら、ベッドがないってことなんですね。だからまあ、どのようにして寝て、ベッドでは寝てなかったってことなんですね。だからまあ椅子に座って寝てたのか、まあ、作業場の机の上で寝てたのかですね。まあ、でもとにかく成人レベルになるとあのベッドで寝なくなるんですね、実際のところ。まあ、前の総会長もベッドで寝てなかった、まあ、世界中泊まっても、まあちょっとそれはもう聖人っていうか、もう神様レベルに近くなってくると、まあ、ヨハネ・マリア・ビアンネっていう聖人も自分の部屋持ってなかった、自分の部屋がいつもお御堂で祈ってて、とにかくまあベッドがない生活っていうね、まあちょっとまあ、ちょっとすごい人になるとちょっとそうなっちゃって、まあ、私もできないんですけども、もちろん皆さんも真似しない方があの普通のあれでいいと思いますが、でも結局 私たちがこの祈りの心を祈りを深めながら、そこでこの日々の生活の働くということ、まあそれを私たちは本当につなげて生きていくということが、まあ大切だと思いますね。まあもう一つだけ話すると、それも、それもまた別のブラザーなんですが、まあそのブラザーが話してたことなんですけど、ブルゴス出身の、まあ、ブラザーオシナという人なんですけど、まあそのブルゴスには、まあ、スペインなんですけど、ものすごい立派なカテドラルというか大きな大聖堂があるんですが、その大聖堂を作るのになんと400年かかったっていうまあ400年かかって作った大聖堂があって、だからまあある意味延々とこう働いてたわけですよね。で、まあ、そのおしなさんがよく言ってたお話だったんですけど、そのまあ向こうですから、その石を切ってきて石を運んでそれで作るわけですよね。だからある意味毎日毎日この石を運んでそれをこう築いてたわけですけど、で2人の労働者がいて、で1人の人に、あなたは何をしてるんですかって聞いたら、その人は、いや私ただ石を運んでるんだと、毎日毎日ですね、まあこのいかにもこうつまらなそうなとか退屈そうな顔して、ただ石を見れば分かるだろうと、石運んでるだけだよみたいな、こうつまらなそうな感じでまあ言ったっていうんですよね。で2番目の人に、あなたは何をしてるんですか、同じ仕事してるんですけどね、何をしてるんですかって言ったら、まあ、その人は顔を輝かせて、いや私はこの、まあ、ものすごく素晴らしい大聖堂を神様を賛美するために作ってるんだというですね、ニコニコしながら、まあ、そのように喋ったというんですよね。同じ石を運んでて、いやいやこうもやるか、本当に神を賛美して大きな神様のために働くかということで、同じ働きでも全く変わってくるわけですね。まあ、そのたまたまこの第一朗読と第一朗読と第二朗読がちょっと傑作だったんですけど、第一朗読は、奴隷のように火の暮れるのを待ち焦がれ、傭兵のように報酬を待ち望む、もういやいや働いてるんですよね。いやいや、だからこの奴隷のように、そのようにこうただやってるような、まあ、苦しみですよね、そのようなことを語ってる。でも第二朗読でパウロは、私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました、福音のためなら私はどんなことでもしますと。自由な心で神様のために喜んで働いているパウロの方は、私たちが祈りの心を持って働くというのは、結局このパウロのような態度でしょう。ついつい私たちはもういやいやとか、やらなきゃならないけどしぶしぶとかですね、あるいはカッカカッカしながらとか、いろいろ、まあでもそれは奴隷のような形で祈りを失った働きだと言えるかもしれない。私たちはこのパウロのように、もちろんイエス様のように、あるいはまあ本当に祈りを生きているそのブラザーたちのようにですね、やっぱり祈りの心で喜んで日々の生活を、愛の心を持って働く、まあ、これができれば私たちは本当に素晴らしい平日を迎えられていますね。日曜日でこうホッとするだけじゃないし、平日の働きの時も祈りの心で私たちは過ごすことができると思います。いつも、まあ、いつもってそれは無理なんですけれども、やはり神様に心を向けながら、本当に神様の恵みの中で私たちが日々の活動を歩んでいけるようにですね、まあ、このミサで力を願いながら、そして、日々を送れるように、このミサでお祈りしましょう。